地域健康観会の続きです。大草中集会所、12月6日月曜日、11日土曜日。ここでは東商工区大草地域在住の人、北熊公民館、12月10日金曜日、12日日曜日。ここでは東商工区北熊地域在住の人、福祉の家集会室、12月16日木曜日、18日土曜日。ここでは東商工区前熊地区地域矢座湖座上地域在住の人、そして長久手エコハウス、12月14日火曜日、21日火曜日、23日木曜日、25日土曜日。ここでは長久手商工区在住の人となっております。時間ですが、午前10時から11時まで。なお、北商工区共生ステーションの10月27日水曜日のみは午後2時から3時までとなっております。それから駐車場ですが、まちづくりセンター、福祉の家集会所、長久手エコハウス以外は駐車場がありませんので、ご理解くださいませ。それからより多くの市民の皆さんと意見交換を行うため、お住まいの地域で1回のみの参加としてください。新型コロナウイルス感染症対策のため、参加者が多い場合は入場を制限する場合があります。ご了承ください。以上のお問い合わせは環境課電話 56-0612 番までお願いいたします。
変わりまして、次は市政施行10周年記念にちなんで、ありがとうの花を咲かせよう。応募いただいたメッセージを紹介します。来年1月に市政施行10周年を迎えるにあたり、普段はなかなか言葉にできないありがとうなどの気持ちを込めたメッセージを募集したところ、多くのメッセージが寄せられました。応募いただいた皆さん、ありがとうございました。9月号から不定期でその一部を紹介しています。ありがとうの花が咲き誇る街になりますように。メッセージです。小学校の登下校を見守ってくださる皆さんへ。夏の暑い日も雨の降る日も、子どもたちの安全に気を配っていただき、ありがとうございます。先日、膝をすりむいてしまった子どもに応急処置をしてくださっているところをお見かけし、子どもたちへの思いの深さを感じました。皆さんのおかげで安心して出勤させていただいております。どうぞご自身のお体にも気をつけてお願いします。今日もありがとうございます。小学生の保護者より。メッセージについては現在も募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。この問い合わせは企画政策課電話 56-0634 です。次は市政施行10周年記念イベント参加者募集のお知らせです。市政施行10周年を迎える2022年1月4日火曜日に、市役所で行う記念イベントにて、市長や来賓と一緒にくす玉を割る人を募集します。要件は10年にまつわる市民、結婚して10年や長久手市に引っ越してきて10年など、何に対する10年かは問いません。人数は抽選で5人程度。募集期間は10月1日金曜日から15日金曜日まで。申し込み方法は、氏名、住所、連絡先、10年に関するエピソードを明記の上、秘書課窓口またはメールで申し込んでください。記念イベントは2022年1月4日火曜日の市役所正面玄関で、午前8時頃から行う予定です。 この問い合わせは秘書課電話 56-0603 です。次はシニアの広場からです。認知症高齢者等個人賠償責任保険事業について、認知症の症状が見られる人が日常生活における偶発な事故で法律上の損害賠償責任を負った場合に備え、市が契約者となり個人賠償責任保険に加入する事業を始めます。対象は行方不明高齢者保護ネットワーク事業に登録し、その事業の利用を希望する人で、条件があります。保障の対象となる事例として、他人に怪我をさせてしまった、他人の財物を壊してしまった、誤って線路に立ち入り電車を止めてしまったなど、保証額は最大1億円で自己負担はありません。申し込まれる方は長寿課に申請書を提出してください。この問い合わせは長寿課電話 56-0639 です。次に第2回シニアの健康測定会について、コロナ禍において心配される健康状態や体力レベルの測定を実施します。今の自分の体を知り、専門職のアドバイスをもとに生活の見直しをしませんか。時は11月12日金曜日午前10時半から12時、午後2時から3時半まで。場所はイオンモール長くて4階イオンホールです。対象は65歳以上40人、各階20人となります。10月14日木曜日午後5時までに長寿課市社会福祉協議会電話 62-4700 または長久手温泉に電話で申し込んでください。抽選で結果は郵送にて通知いたします。この問い合わせは長寿課電話 56-0639 または長久手温泉電話 64-3511 です。次は簡単スマホ教室受講のお知らせです。スマートフォンの基本操作や LINE などのアプリ操作を学んでみませんか。店舗は全日程同じ内容、オンラインは1回目のみ別の内容となっています。対象はスマホを始めたい、またはもっと使いこなしたいと思っている60歳以上の人です。場所はひまわりショップ長久手店内上前215で、10月21日木曜日に実施します。時間は1回目が午前10時から11時まで、2回目が11時から12時まで、3回目が午後1時から2時まで、4回目が午後2時半から3時半までとなります。対象は先着各回1人です。10月4日月曜日の10時からひまわりネットワークフリーコール0120-210-114に電話、またはひまわりショップ長久手店に来店して申し込んでください。オンラインは10月20日水曜日、1回目が午前10時半から12時まで、2回目が午後1時半から2時半まで、3回目が3時から4時まで。対象は1回目が5人、2回目3回目は各回1人で先着順となります。お申し込みは10月4日月曜日午前10時からひまわりネットワークフリーコール電話 0120-210-114 に電話、またはひまわりネットワークホームページから申し込んでください。なお、参加のための Zoom 利用時事前サポートがあります。1回目のみ講義形式です。10月のテーマは、 地図アプリを活用しようです。これらのお問い合わせは、長寿課電話 56-0639 またはひまわりネットワーク電話 0120-210-114 です。次はイベント中止のお知らせです。これらのイベントは新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となります。11月11日木曜日から14日日曜日まで予定されていたラリージャパン2021、この問い合わせは企画制作課電話 56-0634 です。10月10日日曜日に予定されていた上郷の敬語祭り、この問い合わせは障害学習課電話 56-0627 です。10月31日日曜日に予定されていた色金山茶会、この問い合わせは障害学習課電話 56-0627 です。なお、その他のイベントについては市のホームページをご確認ください。次は健康福祉関連のお知らせです。愛知医科大学公開講座について、コロナ時代の健康講座と題し、市民向け公開講座を動画にて公開します。全部で7つの講座があります。詳細は大学ホームページをご確認ください。12月26日日曜日まで公開しています。お申し込みは大学ホームページの公開講座ページまたは QR コードから申し込んでください。この問い合わせは愛知医科大学公開講座係電話 61-5224 です。次はネット119の説明登録会のお知らせです。ネット119は通話ではなく、スマートフォンや携帯電話のインターネット機能を使って119番通報するシステムです。利用には事前の登録が必要ですので、利用希望者は参加ください。登録済みの人も参加可能です。詳細は美山消防組合ホームページへご確認ください。時は11月6日土曜日午前10時から12時まで。場所は福祉の家2階集会室。対象は市内在住で聴覚・発話に障害のある人。内容は聴覚・発話障害者用緊急通報システムネット119の説明・登録です。持ち物は携帯電話・スマートフォン、ウェブ119.info のドメインからメールが受信できるよう事前に設定してください。この問い合わせは美山消防本部司令課電話 0561-38-5119 です。次は暮らし環境関連のお知らせです。長久手交流プラザの一部利用制限について、空調設備入れ替え工事のため一部の利用を制限します。10月20日水曜日から11月3日水曜日まで多目的室中会議室1、11月4日木曜日から18日木曜日まで大会議室中会議室2、小会議室。以上です。このお問い合わせは察せがあるか電話 56-0602 です。次は特殊詐欺対策電話機と購入費補助のお知らせです。電話による詐欺被害等を未然に防ぐため、特殊詐欺対策機能を備えた電話機等の購入に必要な費用の一部を補助します。対象は市内に住所があり住民登録されている人、2022年3月31日時点で満65歳以上となる人。補助額は1世帯1台までで購入額の2分の1までです。 上限は5000円とします。対象となるものは、固定電話に接続する自動応答録音装置、または自動着信拒否装置、自動応答録音または自動着信拒否機能付き電話機。購入前に安心安全課に確認してください。お申し込みは2022年3月31日木曜日までに安心安全課窓口、または3月31日必着の郵送で必要書類を提出してください。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。次は J アラート全国一斉情報伝達訓練のお知らせです。時は10月6日水曜日午前11時から、市内10カ所に設置してある防災行政無線から音声放送およびサイレンが鳴ります。これは全国的に行われるものです。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。次は健康福祉関連のお知らせです。高齢者インフルエンザ予防接種について、長久手市、日進市、豊明市、東郷町の指定医療機関は、期間が10月1日金曜日から2022年1月31日月曜日まで、愛知県広域予防接種実施医療機関は10月15日金曜日から2022年1月31日月曜日までです。対象は市内在住の満65歳以上の人、市内在住の満60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の疾病により身体障害者手帳1級程度の障害を有する人、こちらの方は接種1週間前までに健康推進課に連絡してください。料金は1100円で、生活保護世帯は自己負担金が免除となります。接種前に健康推進課窓口または電話で申し込んでください。9月30日時点で満65歳以上の人には個別通知します。それ以外の人は申し込みが必要となります。接種回数は実施期間中に1回までです。詳細は市のホームページをご確認ください。この問い合わせは健康推進課電話 63-3300 です。次は年金生活者の支援給付金のお知らせです。公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。なお、日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。お申し込みは日本年金機構から届く請求書に記入し、日本年金機構に提出してください。この問い合わせは年金ダイヤル電話 0570-05-1165 です。では代わりまして、ドクターからあなたへ、病診連携について、東名古屋長久手市医師会。現在市内39医療機関が当医師会に所属しています。診療科としては総合病院と同等レベルに及びます。私たち市内開業医をかかりつけ医として通院中の人も多数おられますが、愛知医科大学病院に通院中の人、あるいは
慢性疾患がなく定期的通院をしていない人もございます。最近愛知医科大学病院に進行がんや慢性心不全などで通院中の人が増えています。このような疾患で最後のステージをご自宅でと希望される場合、在宅に訪問診療する医師が必要になります。そこで私たち市内開業医で訪問診療を実践している医師に大学から要請があります。その場合、初診として関わる場合もありますが、大学に定期的に受診する一方、将来の訪問診療に備えて市内開業医をかかりつけ医として通院されることをお勧めします。普段から慣れ親しんだ信頼する医師から訪問診療を受けることは大きな安心感を生みます。そのためには病院と診療所の連携が不可欠ですから、地域医療連携促進のために大学と医師会の間で会議を重ねているところです。さて、第31回この人にこのお話を夏季の日程で開催します。今回のゲストは愛知医科大学メディカルクリニック呼吸器内科教授の馬場健二氏です。新型コロナウイルス感染症における後遺症についてご講演いただきます。世界中でデルタ株が猛威を振るい、全世界で2億人、人口の約 3% が感染しています。日本では特に若年層に感染爆発が起こり、幸い存命できても後遺症に悩まされる方々が相当数に上ります。後遺症外来に日々奮闘されている現場の医師のお話をぜひともお聞きください。時は10月16日土曜日午後1時30分開場、2時開演、場所は文化の家森のホール、入場制限があります。これについてのお問い合わせは長久手耳鼻咽喉科、電話63-7771にお尋ねください。では次は10月の保険ガイドです。日曜祝日の受診は東名古屋医師会休日急病診療所、電話0561-73-7555。診療日時は日曜祝日午前9時から午後4時30分、昼休憩が1時間あります。診療科目は内科小児科です。所在地は日進市蟹工町中島22です。また急な病気怪我の時は救急医療情報センター、電話0561-82-1133、24時間365日対応可能です。症状に応じてその時診療できる最寄りの医療機関をご案内します。次に愛知医科大学病院時間外診療所をお知らせします。救急でかかりつけ医が空いていない場合、診療を受けることができます。まず電話で相談してください。電話 62-3311 代表です。なお時間内時間外問わず紹介状なしで受診するなどの場合、選定療養費が必要になることがあります。詳しくは愛知医科大学病院へお問い合わせください。これらについてのお問い合わせは健康推進課、電話 63-3300 番にお願いいたします。これで保険ガイドを終わります。では裏表紙に参ります。一平と一服、 市長のまちづくりにかける思いを市長の語り口でお伝えします。ボリューム91、未熟な実践の方が役に立つ。市長に就任した頃の話です。私はある本を読み、そこに書かれていた、人間はどんな人でも幸せを求めています、そして人間の究極の幸せは次の4つです。 1. 人に愛されること。 2. 人から褒められること。 3. 人の役に立つこと。 4. 人に必要とされること、という話に感銘を受けました。そこで私は職員に、この人にお会いしたいのでアポイントを取ってほしいとお願いをしました。するとその職員が、その人のことはわかりますよ、だから会いに行く必要はありません、というので、私は、あなたはなぜその人のことがわかるんだい、と尋ねました。すると職員は、インターネットで検索したら詳しく載っていました、と答えました。その時私は、ご本人から直接話を伺うのとインターネットで見るのでは同じ内容であっても感じること、得るものが格段に違う、と伝え、面会のアポイントを入れてもらいました。本の中の真理より未熟な実践の方が役に立つことがある。哲学者森信蔵さんの言葉です。今私たちの周りには情報があふれています。多すぎるほどです。もちろんそれらを参考にしてもいいけれど、情報を頭に詰め込んだことに満足していたら、自分なりの考えや物差しを持つことができないと思います。本やインターネットの中の真理は、それを書いた人のものです。例えば、人と仲良くする方法。でも、本やインターネットから得た情報や知識通りに動いたからといって、必ず仲良くなれるわけではありません。実際に自分が仲良くなりたい人の顔を見ながら、どう話しかけたら仲良くなれるだろうか、などと、あれこれ考えて試して失敗したり痛い目にあったり、いろいろな経験をして自分なりの人と仲良くなるコツをつかんでいくものだと思います。私たちが関心を寄せるのは、あの人がこう言っていた、あの本にこう書いてあった、といったどこかの誰かの話ではなく、私はこう思う、私はこういう経験をした、というその人自身の話だと思います。私の学生時代を思い返すと、教科書通りの授業の内容は覚えていないけれど、先生ならではの言葉や体験談は今も印象に残っています。もし今新しいことにチャレンジしたいと思うことがあるならば、頭の中でずっとあれこれ考えるのではなく、まず一歩を踏み出してみてください。実際に行動してみると、きっと次につながる気づきが得られるはずです。そしてその経験や感じたことを、ぜひ周りの人に話してほしいと思います。インターネットに載っている誰かの話ではなく、身近な大人からそうした話を聞く機会が今の子どもたちには必要だと感じています。以上、一平と一服でした。最後に統計情報をお知らせします。2021年9月1日現在の人口と先月比をお知らせします。総人口63,54人プラス125人、男性29,916人 プラス67人、女性3438人、プラス58人、世帯数24911人、プラス54人。次に、8月の月間移動数です。転入313人、転出218人、出生49人、死亡19人、うち孤独死、孤立死は1人でした。8月の交通事故、死亡1人、重傷0、軽傷15人。8月の犯罪発生状況、刑法犯20件、うち侵入犯1件でした。これで広報長くて10月号を終わります。朝晩ずいぶん涼しくなってまいりましたね。お体大切にお元気にお過ごしください。それではまた来月ごきげんよう。